ならぬことはならぬものです。今年の大河ドラマ八重の桜に出てきた言葉で会津藩の教えだそうです。年上の人の言うことは聞きなさい、嘘をついてはなりません。そうした決まり事をいくつか並べた上で最後にこのならぬことはならぬものですと結ぶ。間違ったことをしてはいけない、正しいことをしなさいと、そういう教えであります。私たちはしばしばこういう教訓と出会います。こうしなさい、もしくはこうしてはいけない、よりよく生きるためにさまざまなことが教えられます。さて、よりよく生きるために何かを教えようとしている、そういう点では聖書も同じですけれど、聖書全体に強く響いているのは教訓というのとは異なる教えなのです。私たちがどうしなければならないかという教えではなくて、私たちにすでに何が与えられているのかという教え、私たちが一体何をしたのかということではなくて、神様が私たちに何をしてくださったのかという教え、これが聖書の教えであります。そしてその聖書の教えによって私たちの罪が浮き彫りにされ、そしてまた救いが彩り豊かに描き出される。聖書の御言葉を、聖書の世界を私たちは体験することによって、私たちは新しい生き方へと導かれていくのであります。それでは本日のこの聖書箇所、ブドウ園と農夫、この物語は一体私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。私たちを一体どのような新しい生き方へと導いていくのでしょうか。あるブドウ園の主人がブドウ園を農夫に貸して長い旅に出た。収穫の時が近づいたのでしもべを送って収穫を収めようとしたが、農夫たちはしもべに乱暴を働いて追い返した。そんなことが3回も続いたので主人は自分の愛する息子を使い出すことにした。これだったら敬ってくれるに違いない、これだったら収穫を送ってくれるに違いない。ところがこの跡取りは殺されてしまう。畑を自分のものにしよう、そう思った農夫たちは息子を捕まえて、そして殺して外に投げ出してしまう。これはイエス様が人々に語った例え話の一つです。例え話、イエス様はさまざまな例え話をなさいました。この例え話が一体どういう意味があるのか、どのように解釈していくのか、これについてはこのキリスト教の長い歴史の中でさまざまな議論が行われてきました。例えば19世紀のある人々、彼らはこの例え話というのはそれこそ教訓であるというふうに考えました。例え話は倫理を教えている、普段の日常生活の中で守るべきことを教えようとしている、それを物語にしたのがこのイエス様の例え話であると、そういうふうに考えていたのです。しかし今日のこの例え話はどうでしょうか。考えれば考えるほど実に教訓にはなりにくい。乱暴して追い返してもいいけれども殺してはいけませんと、まさかそんな教訓であるはずはありません。またこの主人の立場に立ってこう しもべを乱暴に追い返されたら間違っても息子を送っちゃいけませんと、そういう教訓だとしたらまあ筋は多少通りますけれども、なかなかそういう場面に立ち会うことはないんではないかと思います。しかしもちろんイエス様が伝えようとしているのはそういうことではないのです。ここで一つ違う読み方が出てきます。というのはこの例えというのは歴史的な出来事というように読むこともできるということです。ブドウ園の主人というのが神様である、その息子というのはイエス・キリストである、繰り返し使わされたしもべというのは預言者のことを言っている、農夫というのはそれを受け入れなかったイスラエルの民である、このように説明されるとなるほど話の筋は通る。何度も何度も預言者が使わされたのにイスラエルの人々はそれを受け入れなかった、そして最後にイエス・キリストが使わされたけれどもこれを十字架で殺してしまう。私たちが聖書を通して知っているイスラエルの歴史がそこにはあります。けれどもしもこの例え話というのがこの歴史をそれだけを語ろうとするならば、いやだったら最初からそれを素直に言ってくれた方がよっぽど分かりやすいわけです。それでもここでこの不思議な例え話が語られている、やはりそこには目的があるのです。イエス様はある出来事を起こそうとして、そしてこの例え話を人々に語られている。一体イエス様が何を思ってこの例え話を語っていたか、それを解く鍵は旧約聖書にあります。例え話というとイエス様の新約聖書での例え話が印象的ですが、実は旧約聖書にも例え話が出てくる箇所があります。その一つがサムエル記下の12章1節から14節、そこでは預言者ダタンがダビデ王に対して例え話を語っているのです。なぜ例え話を語る必要があったか、それはダビデの罪を指摘するためでした。ダビデ王はバトシェバという女性を自分のものにするべく、彼女の夫ウリアを戦争の最前線に送り込みます。その結果ウリアは戦死してしまう。美しい女性を手に入れるためにダビデはその夫を、実際これはもう自ら手をかけて殺したようなものです。そうした罪を犯したダビデのところに預言者ナタンがやってきて一つの物語を語ります。あるところにたくさんの羊を持っている男と一匹しか羊を持っていない男がいました。一匹しか羊を持っていない人はその羊のことを大層可愛がっていました。さてある日たくさん羊を持っている豊かな男のところにお客さんがやってきました。お客さんには羊を振る舞わなければならない。ところが自分の羊を振る舞うことを嫌がったその豊かな男はその一匹しか羊を持っていない男からその羊を取り上げて、そしてその客に振る舞ってみせる。預言者ナタンがそうした物語を語るとその話を聞いたダビデは憤りました。そんなことをした男は死罪だ。そのダビデにナタンは言うのです。その男はあなただ。この瞬間ダビデは自分のしたことのその罪深さをはっきりと認識したのでした。大切にされている一匹の羊を奪う、そんなことをした男は死罪だ。 そういったこのダビデの言葉、それはそのまま自分自身がしたことを裁く言葉となりました。そして本日のこの福音書の例え話、これも同じ構造を持っているのです。イエス様が語った例え話、それを聞いた民衆は答えます。そんなことはあってはなりません。けれど実際にはどうであったのか。彼らはイエス様を十字架につけるのです。そしてそんなことはあってはなりませんと、そういったその口でその男を殺せ、十字架につけろと、そう十字架の前で叫び続ける。かつてダビデが自分の言葉で自分自身を裁いたように、ここでは民衆が自分自身の言葉でこれから起きる自分の罪を裁いているのです。かつて例え話によって預言者ナタンがダビデ王の罪深さを明らかにしたように、イエス様はこの時例え話によって人々の持つ罪を浮き彫りにしているのです。罪、私たちはそれを認めたくないのです。そんなものと無縁でいたいのです。ならぬことはならぬものです、そう言って毅然とした態度で毎日を歩んでいたい。そうして私たちは聖書を読んでいても気がつけば正しいものの側に立とうとしています。悪い奴ら、例えば律法学者やヘロデ王、そういった人物の振る舞いを見て、なんとひどいことをするのかと、そのように憤る。けれど神様は私たちに言うのです。これはあなただ。イエス・キリストを十字架につける群衆、これは私たちなのです。キリストの十字架は私たちの罪の象徴です。罪、すなわちなしてはならぬことをなしてしまう、その弱さの極限です。抜け出したい、拭い去りたい、どうしたらいいか、どうにもならないのです。頑張った、強くなった、振り切った、そう思った時、気づけばその背後にするりと忍び寄っている。それがこの罪の力です。気づけばその罪に囚われてしまっている。気づけばその深い穴の底に立たされている。もはやどうにもならない、抜け出すことはできない、もはや諦めるより他にない。けれど諦めきれない。自分自身の罪を悟ったダビデ、ダビデ王もまさにそんな心境の中にありました。罪深さに打ちのめされるその中で、ダビデはただただ許しを神に願うのです。旧約聖書にあります詩篇、その詩篇の51篇は、この罪に打ちのめされたその時のダビデの祈りであると、そのように書かれています。神よ、私を憐れんでください。御慈しみを持って、深い御憐れみを持って、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。ダビデは必死に祈るのです。もしも許しが与えられなかったら、もはや滅びるより他にはない。ダビデは全くの不安のうちにありました。許しが与えられる保証、そんなものはどこにもないのです。絶望の中でのこのダビデの祈り、そこにはやがてこういう言葉が現れます。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。 見前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。少し表現は違いますが、私たちが毎週祈る奉献章です。奉献章はこの詩編51編ダビデの祈りの言葉であるのです。美しい穏やかなメロディーではありますが、その言葉が紡ぎ出されたこの状況というのは、自分自身の罪深さ、それを痛感した絶望のただ中、そうしたところに生まれてきた祈りの言葉であるのです。それでは私たちはこの奉献章を毎週深い絶望の中で歌っているでしょうか。暗い気持ちで恐れながら歌っているでしょうか。状況は通じるものがあります。すぐる一週間の罪を思い返し、自分自身の罪を告白し、聖書の御言葉に照らされ、自分が全く罪人である、そのことを自覚する。けれども少なくとも私はこの奉献章を唱えるとき、穏やかさを、安らぎを感じながら歌っています。ダビデと私たちとは決定的に違うのです。イエス・キリストの十字架、この十字架は私たちの罪の象徴であると同時に、神の愛の象徴でもある。許しが与えられるはずがない私たちに、しかし確かに許しが与えられる。十字架は、そびえ立つ十字架は、私たちにそれを力強く物語っているのであります。揺るがない約束がこの十字架を通して私たちに今与えられているのです。ブドウ園の農夫、この物語に出てくる主人と私たちの父にある神、この両者の間には決定的に違う部分があります。神様は自分の息子が敬われない、そのことを知っていた。息子が殺されてしまう、そのことを知っていた。もしも物語の中のブドウ園の主人、彼が自分の子供が殺されてしまうと知っていたら、間違ってもその息子をブドウ園に使わしはしなかったでしょう。ところが神様はそれを知っていて、それをするのです。なぜか、私たちを罪の力から救い出す、そのために他なりません。例え話では、罪を犯した農夫たち、彼らは皆殺されます。ダビデ王もまだ自分自身は殺されませんでしたが、罪の代償としてその幼い子供が命を失う。私たちだって罪の報いを受けたならば、この命が奪われて全くおかしくないのです。しかしそうなっていない。神様は私たち一人一人にその罪の代償を求めるのではなくて、ご自身がそれを支払われたのです。イエス・キリストを十字架の苦しみのただ中に置き、そして最後その命を奪い取られた。罪なき一人子を死なせ、罪ある世の人々を生かす、その道を神様は選ばれた。この神様の愛によって、私たちの罪の象徴であるイエス・キリストの十字架は、同時に私たちの希望の象徴となった。自分の力では抜け出せない滅びの定め、抗うことができない罪の力、しかし私たちではどうにもならぬことを しかし神様がなされるのです。私たちの罪を拭い、私たちの罪を神様が打ち滅ぼしてくださる。私たちには今この救いが与えられています。自分の力ではどうにもならない罪の力に神様が打ち勝ってくださる。どんなに強い意志を持っても、どんなに志を高く持とうとしても、決してたどり着くことができない平安、それを今神様は私たちに与えてくださっているのです。この主の平安を私たちは生きるのです。この平安が与えられるから、私たちは恐ろしい罪と向き合い、その罪を告白し、主の御旨に従って歩んでいくことができる。罪を許し、罪の許しを願う、その祈りの中でも安らぎを受け取ることができる。これが今私たちに与えられた生き方です。この新しい生き方の中を私たちはこれからも歩んでいくのであります。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたは私たちに救いの道を備えてくださいました。自分の力ではただただ悪にしか従うことができない、そんな私たちの弱さを、しかしあなたが滅ぼしてくださいます。私たちの弱さのその証であるその十字架を、しかしあなたが私たちの希望の象徴にしてくださいます。どうかいつもイエス・キリストの十字架をこの心に、この魂の中に刻み、そしてただあなたの力によって歩んでいくことができますように、私たちのこの歩みをいつも支え、いつも導き、いつも励ましてください。毎日歩んでいく一歩一歩、そのいつにあってもいつもあなたが共にいてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。